あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
うちのアレクサ、いつも朝話しかけて、こういろいろ、なんだろう、教えニュースを流してくれたりとか、時間を教えてもらったりとかしてるんですけれども、夜家に帰った後、ちょっと最近全然使ってなかったんですよ。休日の昼間は使ったりするんですが、で久しぶりに帰ってなんとなくアレクサただいまって言ったら、おかえりなさいっていうのをハモリで歌ってくれまして、
お
お、うん、あ、ごめんね。まあ何ともね、いい、なんだろう、家族の一人じゃないですけど、馴染んできたな。まあちょっと、もちろん使用頻度がいろいろ日によって、その時その時でまちまちではあるんですけれども、うん、なんかいて当たり前の存在になってきたなと思ってます。クムさんはどう、アレクサ？
いや、意外と使ってないっていうか、朝一使うよね、まずね。
朝使うよね。
朝使いますよね。うん、まずおはようって声かけますよね。うん、そうすると、今日は何の日か教えてくれますから。
うん。
あとは天気でしょ。
うん。
うん。ぐらいかな。まあ、ほら、自分の番組を聞くこともたまにありますけど、それは別にね、そこで聞かなくてもいいわけじゃん、はっきり言ってさ。うん、
そうね。
そう。いや、逆にね、こうポッドキャストにしても、まあ、あとニュースはよく聞きますよ、
うん、
なんとなくこう声を、それは別にアレクサだけじゃなくて、
うん、
他の、うん、Google ホームの方でも聞くことは普通にあるので、
うん、
今一瞬びっくりしたんで、私も反応するかなって思ってさ結構ね、いい加減な問いかけでも反応しやがるからね、
うん、
こいつね、
うんうん、そうね
っていうのもあって、そうです、そうです。だからニュースはよく聞きますよね。
あ、私朝ね、支度をしな、起きて、朝の出勤の準備をしながらニュースを聞かせてってお願いするんですけど、ちょうどどうも7時15分ぐらいまで、20分くらいまでは、前の、その日の午前0時過ぎぐらいのニュースなんですよ。
はいはい。
で、20分過ぎて半ぐらいかな、まあ、あのあたりになると朝のニュースになるんですよ。
はは、8時のニュースだっけ？ NHK の8時のニュースかなんかです
。いや、その時まだ7時のニュースですね。で、私は朝のニュースが聞きたいのよ、夜じゃないのよ、
ね、
っていうところで、でも時間的にはもう
少しずれるんだよね。ドンピシャで切り替わらないからね、あれね。
そうなんですよ。私はでももう25分半ぐらいになったら、もうそろそろ家を出なくっちゃになるから、今からニュースを聞かせてなんて言ってられない状況なので、もうそこのところだけがいつも残念なんです。
はい、それはね、それは仕方がない。
そう、仕方がないんだけど、でもやっぱり需要がある、朝のニュースの需要ってそこの辺の時間じゃないですか、6時台から7時台の前半、はいはいはい、うん、ね、
そこはね、もう少しこうシビアに反応してほしい。反応というか、こう多分提供側とのいろんな問題はあるんだと思う、ね。
まあ、確かに7時のニュースをその7時すぐ過ぎにかけろっていうのは、それは難しいのは分かるから、うん、せめて6時のニュースないのかなとか、
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
結局供給元だから
NHK ですよ。
NHK ですよね、
うん。
Google ホームだったら JWAVE のホットラインとかが流れますからね。
その前までは今度はニュースはありませんって言われてたので、なのでまだマシかなって思ったりもするんですが、
まあ、音声需要的には確実にニュースはありますよね、
うん、
そう、ポッドキャスト聞くとかよりもよっぽどあると思うんですよ、
うん、
その出掛けとかもね、
うん、ということで、前にもね、ご案内しましたけども、ホットキャストも、もちろん、
はい、
エコーで、はい、はい、アレクサにお願いすれば、
聞けます
ので、ホットキャストを開いて、
はい、
で、
あれでしょ？今私が言えばいいんでしょ？アレクサ、ホットキャストを開いて。ちょっとかかるんですよ、この後ね。
ちょっと時間
一生懸命サーバーにアクセスしてますからね。
で、そうやって、その間って、ほら、光る。
はい、こんな感じでね再生してくれるわけですよ、はい、
そうですよ、
はい、アレクサ停止、はい、
はい、で、どうしよう、もう一個欲しいかな、でも狭いうちにどうね置くのもね、うん、あ、クムさん画面付き買ってたあれもいいよな、なんかこう曲流した時に歌詞とかねアートワーク出るのいいよなとか思ってたら今新製品出ましたね。
そうなんですよ、あのね、前回その話をした時に、
うんうん、
私が欲しいのはこういう丸い時計じゃなくて、
うん、
スマホの横画面みたいなやつがいいんじゃないのという話をしたと思うんですけど、
そうですね、で前に発売されてたエコーショーのあれは初代ですかね、
はい、まあ、あれはタブレットみたいなやつなんですよね、
ちょっと大きいよね、
そんなのはいらない、そんなのはいらないから、あのまさにスマホの、ね、こう液晶を使ったようなちっちゃいスピーカータイプが出ないもんかねとか、昔の目覚ましみたいなやつみたいなのが出ないのかなっていう話をしてたらついに出ましたよ。
出ましたよ。
エコーショー5。
うん。
しかも安い。
そう。クムさんが買ったあのエコースポットより安い。
いや、まあ私が買った値段と同じぐらいかな。もうちょっと私が買った値段安かったような気がするんだけど、うん、9980円ですよ。
ねえ。しかもね、あのデザインもちょっと可愛く、コロンと背面がコロンとしてて、
5.5 インチのワイスクリーンで、
うん、
後ろにスピーカーがついているタイプの、いや、うん、これはね多分ニュースも見やすいし、
ね、
例えばもうこれだったら動画とかも見れると思いますし、普通にね、
うん、
いや、
うん、そうです、
今私が持ってるのはエコースポットですけれども、
うん、
スポットって丸いからこう時計的には全然ありなんですよね、
うん、
形的にはね、
ええ、
でもこう元々ネットの画面ってやっぱり、ね、正方形っていうわけじゃないけどこう長方形で作られてるものが多いわけじゃん、いろんなものが、
うんうん、
アプリにしても何にしても、
ええ、
だから無理やり丸くしてるんですよね、なんだかんだ言ってね、うんうん、でそれがやっぱり横サイズで広いっていうのは非常にこう見やすいものになって、
うん、
っていうのがあるんで、いや最初からこれを出しちゃよかったんじゃない
そうね、これであのプライムビデオも 見れますしね、
そうそうそう、
うん、
そんなね NHK のニュースとかもこう流れるんですよ、うん、動画で、
あ、動画で流れるの、
そう、音声だけじゃなくて動画もあるの、で動画バージョンのニュースを見てると、うん、その丸い中の小さいところの真ん中に小さく映像が流れるんですよ。
あ、何、あの、ま、丸に切り抜いてんじゃなくって、さらに丸の中に四角なんですね。
そうそうそう、そうだったと思う。
あ、
だってそうするしかないじゃん、やっぱり。
うん、そうね、言われてみるとね。
だから使えないんですよ、はっきり言って。
うん、
例えば、運勢とか、今日の運勢とか聞くでしょ、うん、
ええ、
文字で出てくるんだけど、それはちゃんと出るんだけど、すごくこう、丸の中に一生懸命入れた文字で出てくるわけですよ、うん、
ちょっとけなげ感ありますよね、この中にみたいな、
ちょっとねやっぱりね無理感があるなと、この丸、うん、時計として見るには正しいんだけれども無理感があるな、このスポットのデザインっていう風に思ってたんですけれども、うん、いやいや、これやはりエコーショーは正しいんじゃないの、
ええ
と思いますんで、みんな買いましょう。
そうですね、私ちょっともうこれもう一つ欲しいなって今ふつふつと、
いや、これを買うことで私はこのちっちゃい方をあの、うん、リビングに置いて、母親の動向をチェックできるカメラにしようかなと思ってますけれども、ただすぐ買うかね、うん、いやだってさ、うん、こればっかりはね Amazon さんのね値下げパターンのことを
セール待ち
想像するとね、
ですね、
いや、まあ元値段が安いからしばらくセールはないかもしれませんけど、
ああ
別に急いで買わなきゃいけないものでもないので7000円までは下がるんじゃないかと想像してますが、
うんうん、
79%までは、
うん、
ということなんで、安くなったらちょっとその時の懐具合で買おうかなと、
そう、 で、この安くなるの待ってて、あ、やっと安くなったって思ったら、その直後に次の新しいのが出てくるとかいうパターンもありますけどね。でもこれでどんどんデザインもまた可愛くなってとか、小型になってとか、あ、でも画面があるからこれ以上小型はちょっと難しいのか。
まあそうなるとスピーカーだけになりますよね。
ああ。まあ、その辺が今後のね、進化も楽しみですけども、とりあえずこのエコーショー5。
はい。
いいなということです。
いいなって感じですね。
うん。はい。ということで、今日もホットキャストスタートです。さあ、前回は草むしりの旅、庭仕事編をお送りしまして、私の、なんだろう、虫との戦いなどなど、ね、あと、クムさんの庭仕事ぶりをお送りしました。コメントいただいてますので、ご紹介します。アンジャさんからいただきました。ミッチーさんは実家の草むしりにご苦労されているようですが、私の実家も足腰の弱った高齢の母親しかおらず、ぐうたら息子の私も草むしりなどできないため、先日母親が業者に頼んで、隣の家との間の土の部分をコンクリートで固め、通りに面して草花を植えていた部分をビニールシートを貼った上に、細かな砂利を敷き詰めて雑草が生えないようにしました。味気ないような気がしますが、私も実家から離れて暮らしていますし、背に腹は変えられないといったところでしょうか。考えたくありませんが、もう何年かすると実家自体の処分も考えなければならないと思うと、今から憂鬱です。ということです。どうもありがとうございます。やっぱりこうね、両親が元気なうちは全く何も考えないんですけども、そうじゃなくなってくると庭の管理ができなくなると、
大変。
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 大変。そう。
まあ、大変です。ほら、言ってしまえば我々世代はもう逆に言うと庭いらないって思いますけど、
う
ん、
そうですね。
昔の人たちで一軒家を持ってると、どうしても庭にね、いろいろやってしまって、うん、まあ、しまってるって言い方あれだけど、はい、やってるんですよね。っていうか、当時はみんなそうだったから。
そう。庭に対する、こう、熱、まあ、熱量が。そうそう。
思い入れもあったし、なんとなく、庭があれば、するものだ、みたいな、
うん。
それが常識的な感じでしたからね、当時はね。だからまあ、こう、今になってみると。
うん。
ちょっと、ね、大変なことになってる。家がいっぱいあるわけですよ。うちだけじゃなく、
ね、はい。本当植物だけだったらいいんですけどね、虫もついてきますからね。
そこのところ、まあ、植物、まあ、木がね、植物はまあまだ切ればいい。
うん、
木はね結構大変ですよ。
そうです。
届かない。
草もね、かなり格闘してましたよね。
まあまだもうあれからちょっと疲れてるんでやってないですけど、
うん、
結構切らなきゃいけないものが。
あ、まだ道半ばなんだ。
うん、道半ばですね。はい。もうちょっと疲れてやってないんですけどね。
うん、私も
エネルギーいるじゃん。はっきり言って、あれは。もう。
そう。あと勢いよね。
そうそうそう。
その時のね。あとお天気とかいろんな条件重なって、よし今日やろうみたいな感じ、
ね。どんどんね、お天気がね、うん、不利に働く季節が来てるんですよ、もうね。
そう、暑くなるしね。
っていうか
もう。ムシムシするし、ね。
もうダメ、もうダメ、もうそろそろダメ。
そう。なので、アニャさんのね、ご実家みたいに、もうある程度見切りをつけて、そういう、ね、対応を、今後に向けての対応をするっていうのもね、作戦の一つでいい作戦かもしれません。
そうそうそう。うちの家じゃないですけど、ご近所のお家でね、こう、うん、ずっともう、空いてたんですよ、家が。
うんうん、
で、しばらくは毎年のようにこう手入れしてたんですけど、そこは結構きちんと手入れしてる家だったんだけど、でももう住む人はいないわけです、ずっとね。
うん、
でどうすんのかなと思ったら、ある時に一気に庭にこうビニール貼りましたもんね。だからやっぱり毎年その雑草を取ったりとかするのがどれだけ大変かっていうことですよ。
うん、そうですよね。
そう。で結局まあそれをすることで生えなくなるから、そこの部分に関しては、
うん、
めっちゃ楽になるんですよね。
うんうん、
で実際住む人もいないわけじゃない。
うん。
そう。だからあれは正しいなと思って。
うん。
まあ、こう見た目はね、決していいものではないですよ。ビニールバーってね。
う
ん、
そうね。
覆ってるわけだからね。庭をね。でも、ああすることで確かに生やさないっていうのはね、
うん、
今必要なんだろうなっていう気がしますね、ほんとね。
うん、私もまだ母が別で住んでまして、そこの家の庭が私の実家の庭の 2.5 倍ぐらいあるんですよ。かなり日本庭園みたいな作りになってまして、はい、お手入れを、まあもちろんずっと業者とか、まあ祖父母が住んでた家なので、念入りに手入れがずっとされてきて、今は母が継いで手入れをしてるんですけども、もうそれができなくなった時がもう恐ろしいなと思ってます。
いや、ぶっちゃけね、金さえあればいいんですけど。
う
ん、
そう。まあ、シルバーさんに頼んだりとか、うん、こう、手は業者さんとか、手がありますけど、うん。
いや、そこにね、そんな、言ってしまえば生活に必要なものじゃないわけじゃない。
そうなんです。
そう。そこにお金をかけれるかどうか、いつまでかけられるかっていう問題が出てくるんだよね。
住んでるならわかるけど、うん、住んでない時にどうするか。
そうそうそう。そういう問題が出てくるんですよね。だから、その、草花なら刈り取ることはできても、
うん、
木はね結構簡単じゃないよ本当に、
うん
うん、
そう結構いろいろと立派な木が生えてるんです。
でも立派でも自分に今必要かどうかって問題ですからね。
そうなんですよね、うん、で結構せっせと虫に対してのなんか薬撒いたり 何したっていう話も聞いてるので、あそこまでの手入れがいるんだ
ね。いるんですよ実際、うん、大変です本当に。
いやなんかそういうのをね先々のことを考えると、
うん、
あちょっと待って今でも大変なのになんかもう一個みたいな、まあ、もちろんもうね、かぶることはないとは思うんですけれども、はい、それでもまた先にまたそういうのがあるかって思うとちょっと、うん、
はい
はい、
まあありますよ。頑張ってください。
そうですね。はい。ということで、アニャさんも頑張ってください。次は七星さんからいただきました。オープニングトークのエプロンについてです。私もキッチンでの調理や水仕事の時にエプロンをしません。めんどくさいと思ってしまうのは紐で縛るのが嫌なのかなと思っています。とはいえ、揚げ物調理の時に後悔することも。通気性の高い割烹着みたいなのがあれば使いたいかもと思っています。というそれではまたということです。どうもありがとうございます。そうか、エプロン、紐がなんか嫌なのかな、体にまとわりつく紐。なんとなくわからなくもないです。私昔はずっと割烹着派だったので。
ああ、割烹着だったら確かに締めなくていいんだっけ。
うん、まあ、後ろ紐で留めたりもある、留めるとこ、紐とかボタンもあるんですけども、別にまあ留めなくても少々は平気だし。うん。
まあ、なんかね、圧迫感がめんどくさいんでしょ、要するにさ。
うん。そうですね。うん、あとはなんか、割烹着の方が、全体的に、思わぬところに散っても大丈夫っていうの
が、ねまあ。本来は全体的にね、抑える方が正しいんですよね。うん、汚れてもね大丈夫なようにね、うんうん、
まあ、あとはほら火を使うときにやっぱりこう熱に弱い河川とかいろんな服を選ばなくて済む割烹着だと安心っていうのももちろんありますしね、はい、あと洗い物したときに袖口がみたいな心配もないっていう良さがあるんですけどもね。まあただ夏は暑いですよ。
そうだよねやっぱりね、
うん、なので七星さんのおっしゃるように通気性の高い割烹着みたいなの。
いやなかなか難しいですね、
うん、そう、うん、でも本当エプロンもね割烹着もそろそろ進化して新しい進化を迎えていいと思う。
でもやっぱり業務用で使ってる人たちのが一番正しいのじゃないのかなっていう気はしますけどね、うん、あの人たちが毎日ずっと使ってるわけでしょ。
うん、うん、どんなの？エプロン？
エプロンにしてもこう。
コックコートみたいな。
コックコートにしても。でも家じゃね、うん、違うもんね、やっぱりね。
そうね。
食事の時しかですからね、やっぱりね。
うん、そう思うと、やっぱり付け外しがしやすいっていうのはすごく。
じゃあやっぱり居酒屋。
大事なんですよ。
のやつじゃん。居酒屋。だけの。
ああ、やっぱりこう。うん、カフェエプロン。
カフェエプロンじゃないですか、やっぱ。
そうですね。
まあ、あれは便利ですよ。だから、私もね、うん、自分用のやつも持ってますし。はい、
うん、もう本当、脱ぎ着が、着脱がめんどくさくなって、結局、座って食べるときもエプロンつけっぱなしみたいな。
まあ、落としても大丈夫ですしね、酔っ払ってね。
感じになるんですけどね。はい、ということで。うん、揚げ物のとかね、粉物使うときはぜひエプロンを。はい、
よく真っ白になってますよね。
そう。あれ、ちょっと濡れて小麦粉つくと取れませんからね。
はい。
はい。なかなか取れないんで、ぜひ活用してください。ありがとうございます。先日、私、草むしりの旅に行ったときに、ホテルで一泊して優雅な週末を過ごしたんですけども、ホテルのチェックアウトが、日曜日の11時だったんですね。で、その日、前の晩早く寝たもので、5時半ぐらいに目が覚めて、一回お風呂に入った後はゴロゴロしながら、ずっとチェックアウトまで読書をしてました。で、何を読んでたかというと、ゆるキャン。
はい。ゆるキャン。
はい。ゆるキャンって、キャンプの女子高生の。
いや、多分今説明しなくても大丈夫だと思いますよ、ゆるキャンは。
わかる？はい。最近あんまりこう、新規に漫画を買うっていうことがちょっとなかったので、久しぶりに、アニメを見て面白かって、原作も読みたいなと思ってたら、クムさんが買ってるのを見て、あ、いいなと思って、私も全巻。今8巻まで出てるんですよね。
はい。
はい。一気に買って。買ったはいいけど、なかなかちょっとゆっくり読む時間がなかったので、ホテルのベッドでコロコロしながら、のんびり楽しんでました。で、あ、いいな、面白いな、楽しいな。私もキャンプは、どうか、自分が行くかどうかわかんないけども、そういうキャンプの雰囲気楽しいな、と思って見てまして、で、その勢いで、山と食欲と私っていう、
はい。まあ、私と同じパターンですね、
はい。はい。登山をする OL さんが、山があるって言っちゃダメなんですよね。単独登山女子。はい。はい、で、その。
多分それも、多分、リスナーさんの方がよく知ってるんじゃないかと思います。はい、人気漫画ですからね。
あ、そうなんですか、はい、あ、私ずっとアマゾンでおすすめで出てたので、
はい、
もう散々アピールされて、じゃあ読んでみるかって読み始めたんですが、山に登っておいし、美味しいものを食べるという、はいはい、お話で、うん、それも、何一巻読んだら面白くって、そのままホテルで Wi-Fi つなげてダウンロードしまくって、
ちなみに札幌ビールとコラボした記事とかもありますからね、山田食欲とか私はね、とかグッズとかもいろいろ出てますからね、
うん、
はい
はい、現在9巻まで出てまして、はい、もうとても面白くて、あ、山も楽しいんだな、
そう、山登らないですよ。でもね、こっちは本格的なんだよね結構ね、
う
ん、
そう、うん、かなりの本、普通のトレッキングっていうよりかはもう登山。
登山ですね、完全に ね。
はい。で、へえ、こういう世界もあるのかって思ったところで、さらにおすすめが、アマゾンさんのおすすめが続くわけですよ。
はい。まあ、みたいな話を来週しようかと。はい、
そうですね。
はい、
何みたいな、アウトドア漫画。
アウトドア系漫画のお話を来週したいかな。
はい、そうですね。はい、
珍しいね。漫画の話とか。オタクっぽい話あんまりしないじゃないですか。
うん、あ、そうです
ね。
うん、はい、漫画って、私読んでた好きだった漫画って全部もう古いよな。振り返るとって。
いや、大人が読める漫画じゃないですか。ある種ね、こういうのって。
そうね。そう、今もう、久しぶりに読みたいなって思うのはもう大人が読んで楽しい漫画が、うん。うん、 てみたいなって思う。
まあ、ゆるキャンはちょっとね、もうちょっと若いゾーンがターゲットなんだと思うんですけど、
ゆるキャンはね、見てて、おばちゃん読んでて大丈夫、女の子ばっかりで、
あのいいんですよ、
そんな若い女の子でキャンプとか一人で山入って大丈夫って、
あれは女子高生だけれども、女子高生じゃなくて実は中身がおっさんだと思えばいいんですよ。
あ、なるほどね。ちょっとおばちゃん心配になっちゃって読むたびに。はい、ということでね、皆さんのおすすめとかもあればぜひ教えてください。
はい、
ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のポッドキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタとコソットさん、キジコさん、ナッカンさん、ニワッチさん、アンニャさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。